皆さんおはようございます。今日のクリスマス礼拝にようこそお越しくださいました。私たちはイエス様の誕生を今日共に記念したいと思っております。今日の私のメッセージ主題は主の霊がとどまるお方、こういうテーマでお話を進めてまいりたいと思いますが、その前に聖書をお読みしたいと思います。今日のテキスト、旧約聖書のイザヤ書第11章1節と2節です。旧約聖書のイザヤ書1節と2節、今日は私がお読みいたします。1節、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、思慮と力の霊、主を恐れる知識の霊である。はい、この御言葉から今日私は御言葉を、メッセージをさせていただきたいとこう考えております。まず何といってもクリスマスを前にして、私たちはクリスマスをお祝いしたいと思います。メリークリスマスというこの言葉をもう日本語にすっかり入ってますから、皆さんと一緒に声を合わせて、メリークリスマスと言ってみましょうか。よろしいですか。3、はい、メリークリスマス。はい、これはクリスマスおめでとうという意味ですよね。なぜでしょうか。ケーキを食べるためでしょうか。そうじゃないです。ケーキが悪くても皆さんケーキを皆さん食べるんですね。物価が非常に高くなっております。今非常に大変で、平均にして皆さんだいたい一つのクリスマスケーキがだいたい3000円から4000円するそうですね。面白いですね。キリスト教国でもない国にあってながらクリスマスケーキが大変よく日本では売れるそうであります。これで景気が良くなったらいいなと私も思いますけれども、どうなるか。全ての物価が今高騰しておりますから。しかしこれは日本だけじゃないんですね。世界中です。ものすごい勢いで上がってますね。ですから私たちは生活が楽になるのか苦しくなる人が多くなるんじゃないかなと本当に心配するものでありますけれども、私たちはこのクリスマス、イエス様がなぜお生まれになられたかということをもう一度考えてみたいと思います。アドベント対抗節、イエス様がお生まれになる4週間前、私たちは毎週毎週イエス様の誕生を覚えてまいりました。今日はその第4週目を迎えました。そして間もなくイエス様がお生まれになるのですね。そうです、私たちは今年も残り少なくなってまいりました。そうです、私の周りでも様々なことがあったと思います。嬉しいニュースもあったでしょう。悲しいニュースもあったでしょう。試練もあったでしょう。いろんなことから皆さんにあったと思います。世の中にはこの成功ストーリーばかりじゃなくて失敗ストーリーというのもありますね。本当につらい思いをすること、そこから人生の教訓を学ぶことも私たちは多いと思います。聖書の民であるこのイスラエルのこの特徴を挙げるならば、私は彼らの歴史にあると思っています。イスラエルの歴史を見るときに、彼らは例外なく苦しみ試練その世の中を通ってまいりました。彼らは歴史の中でたくさんの失敗を繰り返しました。また不信、神なんか信じられないと言って選ばれた民であるにかかわらず不信感を持ちました。そしてまた彼らは不従順、神様に従うべき存在であるのに、不従順の生活を送りました。まあ、そういったことを連続して彼らは繰り返して過ごしていたと思います。しかしながら、そういったイスラエルの民の動きから、生活から、私たちはいろんなことを学ぶことができるんです。イスラエルの民は戦いに敗れて打ちのめされました。そして深い悲しみ、経験いたしました。しかし神様は預言者イザヤを通して彼らに希望と光を与えられました。約束を与えられたんです。その一つがインマヌエル預言というものです。イザヤ書の7章14節にこのように書かれています。主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。皆さん、インマヌエルということは、この言葉の意味は、神は私たちと共におられるという意味なんです。これは本当に素晴らしい言葉ですね。天と地を作られた全能の神様が私たちと共にいてくださる。 これがインマヌエルって言葉の意味です。皆さん、この神様が共におられたら何が起こるんでしょうか。新しいことが起こるんです。古いことではない。今日私たちはクリスマス礼拝を迎えて、預言者イザヤに望んだ神様の御言葉から考えてみたいと思います。皆さんのお手元のレジュメに従って2つのポイントからお語りいたします。まず第一、エッサイの根株の祝福であります。お読みいたします。1節、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。この言葉はクリスマスの時期によく読まれる言葉でありますけど、私はこのエッサイの根株という言葉を聞いたときにいつも思い出すことがあるんです。それは何かといったら割り箸なんです。皆さん、割り箸というのは木とあるいは竹から作るんですね。だいたい木が 80% ぐらいそうです。そしてまた竹からは 20% ぐらいと聞いております。でも日本の場合はこの割り箸にする材料、この木がほとんどなくなってしまっているんです。ちなみに日本で1年間にどのぐらいの割り箸を使うか皆さんご存知ですか。知ってますか。ね、割り箸をね、一人の人が1年間にどのぐらい使うかご存知でしょうか。平均して150膳だそうです。まあ多少違いはあるんですが、平均して150、つまり約200億膳割り箸を日本人は使っている。でこのほとんどが外国から輸入されているんです。日本ではもう木がそんなにないんで割り箸にできるけど、海外のインドネシアだとか、あるいはまた中国とか、いろんな国々が輸入しているんですね。そして輸入している国々のこの木、まあ、林のような森のような、それがどんどんどんどん伐採されていって廃山になってしまっている。日本では皆さん200億膳の割り箸を使って、1回使ったらポイ捨てでしょ。でも他の国ではその木を輸出するために、その島がですね、ある島はもう本当に山が萩山になってしまった、そういう話を聞いたことがあります。まあ、とても心が痛むことでありますけどね、環境破壊問題となっているんです。そこで割り箸は控えよう、スプーンを持っていこう、あるいはまた自分の箸をお箸を持っていこうという運動が始まっていることも聞いておりますけど、それはとてもいいことだと思います。皆さん、森林の木を切り倒していくときに残るのは切り株だけなんです。切り株だけです。野原で皆さん、切り株だけ残ったらどんな希望がありますか。その木が皆さん成長してある程度の木になるまでは何年も何十年も時間がかかるわけですね。でもそのスタートは新芽が出ないとダメですよ。新芽が出なかったならばその木は死んでしまって、そして成長しないものですね。そうです。それがエッサイの根株というんです。聖書は読んでます。エッサイというのは皆さん人の名前です。人名です。イザヤは当時無名の人であったエッサイという名を挙げました。エッサイとは誰よと当時の人々は思ったと思いますね。そしてエッサイの根株、ますます分からなくなってしまったと思うんです。新約聖書のはじめ、マタイの福音書というのがあります。このマタイの福音書にははじめ一章にはイエス・キリスト様の系図が書かれております。そこにエッサイという名が出てくるんです。五節をご覧ください。サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれた。こういうふうにキリスト様のイエス様の系図の中にもうすでにエッサイは確かに入っていました。六節、エッサイにダビデ王が生まれた。皆さん、エッサイにダビデ王というのはイスラエルの偉大な王様ですよ。無名のこのエッサイという人物のその子孫に、ダビデ王が生まれたと聖書は記録しております。つまりイスラエルの偉大な 王様ダビデのこの父親がエッサイという人であった。ダビデは8人兄弟の末っ子でありました。すなわちエッサイ、ダビデ、そしてイエス・キリスト、こういうふうにしてイエス様がお生まれになるということをイザヤという人が予言をしたのです。そうです。エッサイというのはイエス・キリスト様の家系に位置しておりますね。ここにイスラエルに約束されたメシアの出所出所があるんです。そして エッサイという方はベツレヘムという町の羊飼いでありました。羊を飼っていたんです。そしてイスラエルに約束されたこのメシア誕生の地は聖書の中ではベツレヘムと書かれています。ですからベツレヘムという小さな町、まあ、村です。当時はそこでメシアが誕生する、そこで羊を飼ってたのがエッサイだったんです。そして3番目にエッサイの子とありますけれども、この当時は羊飼いというのは身分が非常に低かったんです。どちらかというと身分が低い立場だったんですね。そうです。ですから軽蔑の意味が含まれて、込められていました。まあ、神様はこのようなエッサイという家系に預言者イザヤを通して不思議なことを成就されました。それは切り株で生命力がほとんど見えないような根株、そこに新しい芽が出るということ。そしてその新芽が成長していって若枝となって実を結ぶということです。そうです。11章の1節、もう一度読みますね。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。皆さん、無名の家系から神様によって栄えるという予言なんです。これはすごい教えではないでしょうか。すごい予言ではないでしょうか。新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。今話変わりますけれども、親ガチャという言葉が流行っています。ガチャガチャブームになっています。お分かりですね。年配の方は多分ピンとこないんですけど、若い方々の中でピンとくるのはガチャ。ガチャってのはゲームのガチャなんです。ガチッガチャッとひねったそこにいろいろなものが出てくる。いわゆる新しいパソコン時代に生きる若者たちが使う言葉の一つですけど、運命は決まってるんです。親のもとに生まれたらもうその子供の何ていうか教育も出世もそして未来も決まる。これが親ガチャなんですね。ですから生まれた環境で、生まれたところでもう人はどうすることもできないんだというのが親ガチャなんです。で、親ガチャから始まってさまざまなガチャガチャガチャがあるんです。もうガチャガチャになってますよね。たくさんありますよ。皆さん、それから考えるとこの根株から皆さんどうしてそんな新芽が出て、新芽どころかそこから世界を救うメシア、救い主が生まれるということ、信じられないんです。いわゆる親ガチャの考えから言ったら信じることができない。でも神様は不思議なことをされたお方です。そうではないんです。神様は不可能は可能にすることができる方、私たちが信じることができないようなことを神様はそれをなさる方です。この神様がなされたことを私たちが信じるには信仰、信じるという信仰が必要です。なぜならこれから先に起こることが、これが予言だからです。この時イザヤが語った言葉はまだイエス様がお生まれになる前ですよ。そしてこのメシアが生まれる、このエッサイの根株から新芽が出て、そしてメシア、救い主なる御方が来られる、先のことです。で、これを受けれるのは彼らには信仰が必要だったんですね。でもこのことは失望のどん底にあったイスラエルの民、戦争で負けてそして本当に悲しんでいた彼にとっては希望でありました。でもそれを信じることができる人と信じられない人とはっきり分かれてました。そうです。今の時代もそうです。信仰というのは常にそのようなことがあります。皆さん、ここでイスラエルの歴史を見てください。神様は確かに希望のないエッサイの根株から新芽を出されたんです。若枝を出されたんです。そして実を結ばれました。そこからイエス・キリストが生まれました。イエス・キリストが生まれたことは歴史上の事実としてこれは否定できない。多くの人々はそれを知っています。このキリスト様が生まれたのがクリスマスであります。キリスト様の誕生は混沌としたこの世界に、希望が見えない、光が見えない今の世界に、実は誠の光を与えるために来られたんです。皆さん、世の中どうでしょう。今年1年振り返るときに本当に大変な年になってしまいました。一番大きなことは何といっても世界ではウクライナの問題でしょう。ウクライナ戦争でしょう。暗闇の中で混沌として今なおロシア軍が爆撃を加えているという状態、これを見るときにですね、聞くときに本当に私たちは心痛います。多くの人々がそういう理不尽な世の中になって神なんかいるのか、 おられるのか。本当に平安を求めるんです。ていますけど、平安が見つからないと言って不審に思っています。どこに本当の平安があるんだろうか。皆さん、多くの人々がそれの救いを求めていることは事実です。しかし、ここに誠の光があると聖書は教えています。今年の2月24日ロシア軍がウクライナに侵攻することによって戦争が始まりました。あれから約10ヶ月経過しました。しかし、まだ終わっていません。そればかりか、出口が見えない。戦争がいつ終わるか、それが分からないという状態。皆さん、こういう状態の中にあって、今ウクライナで異変が起こっているんです。どういうことが起こっていますか。それはですね、これまで週に1回しかほとんど教会に行かなかった人々がキリスト教会に多く行き始めるようになったわけです。そして、続々と教会に足を運んで、聖書が欲しい、聖書を読みたい、こういう人々がたくさん今起こっているんですね。ウクライナの人々は戦火に見舞われて、もしかして明日爆弾が落ちてきて、ミサイルが飛んできて、私の命が奪われるかもしれない、こういう状況に置かれただけに、意見の違いをね、お互いに討論することはなくなったそうです。そうじゃなくして、小さなことに過ぎない意見の違いなど、そう考えるようになった。そのような命が危険という中で、人々は教会に来始めて、そして聖書へ視点を変えるようになってきた。これが大きな特徴の一つであります。聖書の中にこういう言葉があります。伝道者の書の3章11節です。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。永遠というのは神様ですよ。永遠を思う思いというのは、神様へ向かっての創造主なる神様に向かって思う思い、これが永遠。神様は私たち人間にその思いを与えられた。皆さん、このような戦時下にあって、ウクライナの人々は教会に行き始め、バイブルを求めているんです。今ウクライナでは聖書が非常に不足しているんですね。ここにブチャの教会の写真を出していただきます。皆さん、この教会は150人ほど集まっているんです。普通は今ここにね、600人の人々が集まっている。約600人の人が。神様の書である聖書を欲しいと人々は求めているんです。本当に彼らは飢え渇いて手を差し伸べて求めているんです。私は先週素晴らしいニュースを聞きました。それは日本の関東にあります新生運動というキリスト教の出版社があるんですね。印刷会社があります。この印刷会社が、皆さん、なんとウクライナ語の聖書、出してください。これをですね、皆さん11万冊印刷したんですよ。日本でです。そして今年の9月に2万5000冊送って、コンテナでウクライナに送ったんです。しかし、すぐそれがなくなってしまって、12月の中旬に11万冊のこのウクライナ語の聖書が日本で印刷されて完成して、今コンテナでウクライナに向かっているんです。素晴らしい働きじゃないですか。日本でこのような働きをすることができる。日本からバイブルを現地に届けることができる。皆さん、11万冊が今月だけですね、ウクライナ。これはアメリカからも、ドイツからも、また他の国々からもバイブルが、聖書が送られてるんです。それほど多くの人々に聖書が欲しいと言われてる。なぜでしょうか。それは、聖書には神の力が秘められているからです。聖書には困難や苦しみの中にあっても光を与えて、勇気を与えて、私たちを力強く生きさせる素晴らしい秘密がそこに秘められて書かれているからでありますね。ですから人々は聖書を求めているんです。皆さん、人が本当に求めているのは、実は誠の希望である光です。誰が私たちに光を与えてくれるんでしょうか。それは人ではありません。完全ではない人が、どうして不完全な私たちが光を人に与えることができましょうか。神様、天と地を作られた光なる御方、この方が私たちに実は誠の光を与えてくださるお方です。イザヤはこう予言しました。11章1節。エッサイの根株から新芽が出て、その根から若枝が出て実を結ぶ。確かにメシアであるイエス・キリスト様がお生まれになりました。神様はこのお方を信じる人に約束と希望を与えてくださいました。クリスマス、それはこのお方の誕生を記念するものであります。 ではメシア、この方は一体どんなお方でしょうか。イザヤはさらにこのように予言したんです。それが第二のポイントです。メシアに主の霊がとどまるということです。二節をお読みいたします。その上に主の霊がとどまる、それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。その上にと書かれておりますね。これはメシアの上にです。いわゆるメシアである御方の上に、イエス・キリスト様の上に、実は主の霊がとどまる。皆さん、私たちは霊というとどういう印象を持つでしょうか。聖書は語っています。人間は三つのものからなる。一つは体です。あるいは肉体とも呼んでいます。体があることは私たちみんな知っています。二つ目が心、魂です。これも私たちは心があること、魂があることを知っています。三番目が霊というものです。これは見えません。しかし私たちの内側あるんです。この霊が実は神様と、創造主なる神様とこのコミュニケーションを、連絡を取る、その器官でもあります。と同時にそのオルガン、器官でもある。私たちの内側に一番中心にどしんと座っているのが霊である。つまり神様という方はいわゆる霊なる方と聖書は言っています。神様が私たちとコミュニケーションを、交わりを取るためにこの霊を用いられるんですね。で、その上に主の霊がとどまる。その上にというのは、これはメシアである、救い主である御子イエス様のことです。その上に主の霊がとどまる、神様ご自身がそこにおられるということです。神様の霊がこの上、お方の上に注がれるということは、神様の権威がそのお方の上に置かれるということがあります。そうです。で、神様の清い霊に満たされたお方であります。皆さん、聖書には油注がれたものという言葉がよく出てまいります。油注がれたもの、これどういう意味かと言いますと、イスラエルの世界では王様とか祭司とか預言者、この人たちが職務に就くときにオリーブ油を注いで、油を注いで認職式を行ったんです。そうです。オリーブ油によって油注ぎの儀式を行いました。ですからこれを、マシアハと言います。これ、ここからメシアという言葉が出てきたんですね。そうです。神様はオリーブ油ではなくて、神様ご自身の霊をこのお方の上に注がれる、このように聖書はイザヤを通して予言しております。それから約700年ほど経過して、イエス・キリスト様がイスラエルのベツレヘムでお生まれになりました。確かに皆さん、御言葉通り、予言通り、このことが成就いたしました。ヨハネというイエス様のお弟子さんが、実はそのイエス様についてこのように言いました。ヨハネの福音書の1章32節です。またヨハネは証言していった、御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまられるのを私は見ました。皆さん、イエス様の上にですね、御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまられるのを私は見た、とヨハネは言った。どんなありさまだったでしょうか。皆さんがもし画家であるならば、どんな絵をここで描かれるでしょうか。本当に想像を超えるところの素晴らしいものだと思いますね。御霊というのは、皆さん、それは霊ですから見えないんですよ。それをどういう形で表現するのか。ですから鳩のようにって、ここに書かれています。まあ、そのような形で、御子イエス様の上に御霊が注がれた。34節、私はそれを見たのです、それでこの方が神の子であると証言しているのです。不思議ですね。このようにしてイエス様の上に御霊が下りとどまりました。イザヤ預言、まさしく成就いたしました。イザヤはメシアについてさらなる預言をしたんです。聖書の中には預言がたくさん出てまいりますよ。それはこの世界を作られた神様が、送られるイエス・キリスト様が確かなるお方であるということを私たちに教える、示すためです。イザヤ書の11章2節には、主の霊の現れが3つの方面から、実はそれぞれ2つのことが書かれているんです。合計6つになります。ここで言う主とは、 天の父なる神様のことです。そしてその3つを考えてみましょう。まずはじめに知恵と悟りの霊です。知恵と悟りの霊、この知恵というのは本来裁くという意味なんですね。物事を裁く、あるいは判断するために必要なの、その姿勢が知恵なんです。例えばソロモン王という王様がいました。彼は知恵の人と言われました。賢者です。彼ほど素晴らしい知恵がある人はいなかったと言われます。彼がどれほど知恵に富む人であったかは噂があちらこちらに知れ渡っていって、彼の物事に対する判断、知識、これに現れていたんです。第一列王記というところの10章を引っ張りますと、シバの国の女王がいたんです。シバの国の女王も噂を聞きました。ソロモンという王様がいる、この王様はむちゃくちゃ賢い人だ、賢者だ、行って確かめていこうと彼女は思ったんです。それが第一列王記の10章1節から3節に書かれています。お読みします。シバの女王は主の名に関わるソロモンの名声を聞いたので、難問を持ってソロモンを試みようと尋ねてきた。2節、彼女は多くの従者を連れ、香料とたくさんの金と宝石とをラクダに追わせてエルサレムに来た。彼女はソロモンのもとに来て、その心にあることをことごとく彼に告げたが、3節、ソロモンはそのすべての問いに答えた。王が知らないで彼女に説明のできないことは一つもなかった。これで島の女王はびっくりしたんです。なんと賢い人なのか、なんとすごい人なのか。ソロモン王の知恵というのは想像を超えるほどのものであったということです。これは上から神様から来る知恵でありました。そうです。また悟りという言葉が出てまいりましたね。この悟りというのは本来分けるとか区別するという意味が含まれております。それは物事の真実を見分けるために、物事の真実を見分けるためにですね、この区別される、これが悟り、計りごとという言葉でもあるんですね。実際さまざまな行動、そして決断が必要な時、計りごと、つまり計画性と助言者いう傍らにいて助言をする人ですね、そういう人が必要になってくるんです。そこには能力も必要でしょう、力も必要でしょう。皆さん、まさしく人に求められる姿勢、それは計りごとと能力の例だと思います。計りごとと能力の例は神様から来るもの。この計りごと能力があるならば、皆さん計画性本当に立てることができ、そこに力が現れ、そして霊が注がれたならば、本当に大きな大きな働きをすることが可能なんです。で、このお方はこのような計りごとと能力の霊に満ちる人になる、こう予言されました。そしてもう一つは、主を知る知識と主を恐る霊がある。皆さん、主を知る知識とは単なる知識ではないんです。深い人格的な信頼関係を意味するんですね。そうです、深い人格的な信頼関係を意味する、本当に信頼してより頼むという関係、こういう関係に導かれる。詩編の作者はこう歌いました。詩編の9編の10節にこうあります。皆を知る者は、これは神様の名前です、神様の名前を知る者はあなたにより頼み、主よ、あなたはあなたを尋ね求める者をお見捨てになりませんでした。主を恐れる霊というのは恐怖心ではないんです。この恐れるというのは神への畏敬の思い、尊敬する、神を慕い求める、神様を仰ぐ、そして神様を信頼する、敬虔な、その畏敬の思いから出てくるところの恐れなんです。このようにイザヤは救い主に6つの特性が3方面から望むと予言したんです。この2節を皆さん注意深く読んでいかれるならば、興味深いことが分かってまいります。もう一度2節をお読みしましょう。その上に主の霊がとどまる、それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。まずはじめにその上に これは御子イエスキリストの上にです。2番目に主の霊、これは神様の霊のこと、御霊です。そして3番目に主の天の父なる神様、天地を創造された神様。皆さん、多くの聖書学者たちはこの3つ、その上に主の霊、そして主の子には御子御霊、天の父なる神様の三位一体の神様を見ると解釈しております。エッサイの根株、それは切り倒された森林の野原に残された一つの切り株に過ぎませんでした。一見して切り株は何の価値もありません。芽が出るか出ないかさえわからないでしょう。切り株に過ぎないからです。しかしイザヤは主の霊に満ちて予言したんです。神様が働かれるときに、その切り株のようなところから、つまりエッサイ、無名の人であって、そして身分も低い人であって、軽蔑、人々から軽蔑され、そういうような人であった、そのエッサイから実は若枝であるイエス・キリストの言う方を誕生させるという予言をなさいました。これが皆さん、一節の言葉、エッサイの根株から新芽が出て、その根から若枝が出て実を結ぶ。なんと素晴らしい御言葉ではないでしょうか。これは神様がなされた技です。皆さん注目していただきたいんです。人がなす技と神様がなす技の違いがあります。神様は天地を作られたお方ですから、無から有を作り出すことができるお方なんです。そうです。ですから不可能なことはないと神様は言っています。それはこの暗い混沌とした世界の中にあって、誠の光を届けようということで、神様はエッサイの根株から新芽を出して、そしてメシアを送ると予言されたんです。イエス様はこう言われました。マタイの福音書3章9節、我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。素晴らしいですね。アブラハムというのはイスラエルのこの父祖にあたります。ですからイスラエルの民はアブラハムを非常に畏敬の思いを持っていたんです。また彼らはアブラハムの子孫であることを誇りに思っております。ですからアブラハムは偉大な父として彼らは称賛するわけですね。でも神様はこの石ころからでも、皆さん、石ころから生物ができることはありえないことです。つまり本当に不可能に見えるようなありえないような事柄も、神様にあってはそれができる。つまり希望のメッセージなんですよ。クリスマスは実はこの希望のメッセージです。このお方こそ、今から約2000年前、イスラエルのあの小さな村だったベツレヘムでお生まれになられました。この方を信じる人は救われるんです。そして神様から同じように助けをいただく、歩むことができる人に変えられていくんですね。これが神様が与えてくださった福音です。福音というのはグッドニュース、良き知らせであります。人は人の意思や力で他人を変えることはできません。親がどれだけ願っても子供の心を、思いを変えることができないでしょう。ましてや他人、私たちは人の心を、思いを変えることができません。聖書の中にはパウロという人物が出てまいります。彼は熱心なユダヤ教徒でありました。先祖から伝わるところのユダヤ教の教えに忠実な人でした。そこでイエス・キリストが来られて、多くの人々がこのイエス様に従っていく、クリスチャンになっていく姿を見たとき、彼は腹立たしく思ったんです。そしてクリスチャンが見つけ次第捕らえて、彼は牢獄に投げ込もうと、彼は意気盛んになりました。そして当時のユダヤ教の一番上の、大祭司からお墨付きでクリスチャンを捕らえてもいいというような、そのような言葉ももらって、彼は次から次にイエス・キリストを信じる人々を捕らえて、そして投獄させるという 恐ろしいことをしていたんです。ところが彼がある時ダマスコという町に向かって歩いていました。突然天から光が差し込めてきました。その光があまりにも強くて彼はその場で倒れてしまったんです。倒れてしまいました。そして声が聞こえた、サウロ、サウロ。当時は彼はサウロという名前でした。なぜ私を迫害するのか。あなたが迫害しているその人々は実はイエス・キリストだ。つまり迫害されたクリスチャンたちのうちに一人一人に内側におられるイエス様をあなたは迫害しているんだ。この言葉を聞いた時にパウロはびっくりしたんです。驚いたんです。打ちのめされました。そして彼はそこでこの自分がしていた行動がなんと恐ろしいことだったか、自分は知らなくしてイエス・キリストを信じる人々を迫害してきた、でもこれはイエス・キリストを迫害してきたことだということが分かった時に彼はユダヤ教徒からキリスト教徒に180度の転換をしたのでありました。そしてその後彼は初代教会時代キリスト教会の中にあって重要な伝道の働きをする人物に変えられていきました。皆さん一体何が人を変えたんでしょうか。パウロはイエス・キリストという方にお出会いしました。今私たちは物理的にイエス様にお会いすることはできません。でも私たちは聖書、神様の御言葉を通してイエス様にお会いすることができます。なぜなら聖書の中に神様は生きて働いておられるからです。私たちが聖書を読むならば、日々聖書を読むならば、そして聖書の神様の前に心を沈めるならば、神様が私たちに姿を表してくださるんです。お語りくださるんです。そしてエッサイの根株から生まれたメシアである、救い主であるイエス様、このお方が理解することができるようにさせてくださるんです。このお方は自分の罪を許すためにこの世に来てくださった、いわゆる罪を許すために使わされたお方である、メシアである、救い主であるということ、このことを神様は教えてくださいます。そして罪を許された者が次に人を許す人に変えられていく、これは神様がなされる技である、これも知ることが、経験することができるようになります。皆さんこのように考えてまいりますと、エッサイの根株から生まれたお方、メシアであるイエス・キリスト様、このお方の誕生は、クリスマスはとてもとても大きな出来事だったことがお分かりでしょう。エッサイの出身地であるところのベスレヘム、本当に小さな小さな村であった。この地で生まれたところのこの赤子の中に主の霊がとどまりました。それゆえにこのイエス・キリスト様が偉大なるお方であり、全世界に歴史の中で大きな影響を与える技をなさるお方であることが表されました。今私たちはもう2000年前の出来事としてクリスマスを私たちは覚えております。皆さん、神様には時間は問題ありません。昨日も今日も明日も神様の前には全く問題ない。神様は忍耐をもって私たちがこの誠の神様である、使わされたメシアである、救い主であるイエス・キリスト様、この方に多くの人々がお出会いして、そして救われること、救いに預かることを願っておられるんです。今日私たちはクリスマス礼拝を迎えております。今一度私たちは聖書の神様の前に心を開いて出てみようではありませんか。そして心から神様を信頼していこうではありませんか。イザヤに語られた御言葉、このエッサイの根株から生まれたお方がお生まれになったこと、そして世界の人々をお救いになってくださった、この御子が生まれたことを私たちに知らせてくださる、このクリスマスを私たちは心から記念したいと思います。さあ、メッセージをまとめてみましょう。今日は第4アドベント、クリスマス礼拝です。神の御子であるイエス・キリスト様がお生まれになったクリスマスを直前にしております。このようにして礼拝を捧げてまいりました。紀元前8世紀です。預言者イザヤは神様の霊を受けて預言しました。それはやがてエッサイの根株から生まれるメシアが生まれるというメッセージでした。では救い主、メシアとはどんなお方でしょうか。2点です。メシアはエッサイの根株から生まれる、これははっきり新約聖書の第1ページに 書かれております。その通りになりました。第2番目に、メシアには主の霊がとどまる。神様の霊がとどまるわけですから、イエス様には全ての力、権威、全能、これが秘められていたわけです。いかがでしょうか。私たちはこのメシアを信頼しているでしょうか。イエス様をどれほど信頼しているでしょうか。この聖書を語るお方こそ誠の救い主です。この救い主と信じて、私たちは生きる力をいただいて歩んでいこうではありませんか。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、感謝いたします。メシアはエッサイのメカブから出る、そしてメシアはこの上には主の霊がとどまることをイザヤは予言いたしました。確かにそのように成就いたしました。私たちは2022年のクリスマス礼拝でこのことを記念しております。感謝いたします。あのベツレヘムでお生まれになった一人の幼子が全世界を救うメシアであられたと人々は当時信じられませんでした。今なお多くの人々がその意味を知らなくして生活しております。しかし私たち信じる者には、確かにイエス・キリストの誕生はエッサイのメカブから成就したものであり、多くの人々の人生を変える、また祝福を与える、また平安を与える、素晴らしいこの光のメッセージであることを信じております。神様、私たちはこのクリスマス礼拝にあたり、巫女の誕生をもう一度心静めて覚えることができますよう導いてください。今日の礼拝に参加された皆さん、あなたの言葉で結構ですから、どうぞお祈りください。礼拝に出られた皆さんがイエス様の誕生をどのように迎えていらっしゃるでしょうか。あなたの言葉でどうぞ神様の前にお祈りをお伝えください。そして私が最後にお祈りさせていただきます。どうぞ。天の神様、感謝いたします。その上に主の霊がとどまる、それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。そのような霊が御子イエス様が誕生された時に注がれました。なんと大いなることでしょうか。その御方が今は目には見えませんが、霊なるお方として信じる者の内側にお住みになってくださること、私たちを支え守り導いてくださること、先導してくださることを覚え、ありがとうございます。今年のクリスマス、イエス様の誕生を私たちは心から感謝し記念することができますように、一人一人を祝福してください。今愛する方々がお祈りされました。そのお祈りを神様がお聞き入れくださることをお祈りいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。